耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第796回4月22日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日はですね、経済のお話をしようと思うんですけれども、4月もね、中旬過ぎまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。新入社会人の皆さんなんかはですね、不況不況って言われたけど、なんとか就職できたよって、会社入ってみたけども、そんなに日本不景気じゃないんじゃないかななんていうふうに思ってるかもしれません。前を知らないからね、特に新入社員とか僕なんか若い世代はね、不景気なのかなって実感がなかなかわからないですよね。でもですね、3月の末頃にあったですね、内定取り消しのお話とか、特に今年入社した人は一言じゃなかったでしょう。あれね、3月の31日に内定取り消し出た企業なんかもあってですね、非常に見てて戦々恐々としたものなんですけれども、というわけで、今回はですね、そういった、大変な状況にある日本をなんとかしようという本をね、ご紹介しようと思います。今回紹介する本は換気出版より出ております大竹健一郎著、大変その原因と対応という本です。なかなかインパクトのあるタイトルなんですけども、この大変2つの意味があるんです。では本編に参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。改めまして、今回紹介する本は換気出版より出ております大竹健一郎著、大変その原因と対応という本です。まずはですね、こちらの本大変の趣旨について皆さんに理解していただくべく、はじめに大変は挑戦する価値あるチャンスという部分からですね、抜粋して読み上げたいと思います。私は本書で次の3つについてお伝えしたいと考えている。1、今日本は世界同時不況という危機の中にあると言われている。しかし私はいろいろな変化が積み重なった大きな変化という潮流の真っ只中に向かっていると考えている。だから大変なのである。2、この大変の始まりはサブプライム問題からではない。すでに1991年、今から約20年も前に全てが始まったのである。大切なことは大変の原因と本質、真実を知ってどう対応するかであり、主体的な判断が求められる。3、これまでの日本人は勤勉さ、異質なものを吸収する適応力、そして繊細な感性で多くのことを創意工夫してナンバーワンに仕上げてきた。これからも世界でも稀に見るこれらの能力を生かして対応していけば、日本は今度は新たな分野でオンリーワンとなり、世界から尊敬されるようになると信じている。はい、というわけで抜粋したんですけども、大変というのはですね、やべ大変だーというのはあるんですけども、大きな変化というのも入ってたんですね。アメリカのオバマ大統領もね、チェンジなんていう言葉をよく使っていましたので、それにね、なぞらえて大変という言葉を使っているのかもしれません。で、著者のご紹介です。著者の大竹健一郎さんはですね、元国税庁長官で、他には例を見ない税の専門家です。日本の産業界の実態、経済政策に詳しいエコノミストとして評価が高い方なんですが、現在は大塚ホールディングス株式会社の代表取締役副会長などを務めております。日頃からね、日本や世界の工場、またね、経営の現場というのを飛び回ってまして、大変な時代でも立派な業績を残している企業、またダメージを克服しようと元気にチャレンジしている企業に接する機会が多いんだそうです。簡単に言いますとね、こちらの本はその大変な時代の原因というのを探って、その原因に対応するために何をしたらいいかというのをね、一つ一つ潰しているんですけども、日本とね、アメリカ、また年代もね、多岐にわたっているので、なかなかね、どうやって紹介しようか悩みました。ではですね、こんなコーナーで、本の内容を取り上げたいと思います。第1章、大変な時代が始まっているより、始まりはサブプライム問題ではないというね、見出しのついた文章があるんですけども、これをですね、新刊ラジオ独自にですね、内容に関連した新聞記事を引用しながら紹介していく、題して2009年から1990年代へタイムトラベル。2009年3月7日、読売新聞。金融機関のサブプライム損失 11% 増。金融庁が6日発表した国内669の預金取扱金融機関が2008年12月末で計上したサブプライムローン関連商品の損失額は9月末より 10.8% 増の1兆530億円と増加した。 現在の世界金融危機、それに伴う世界同時不況を誰もがとてつもない危機であり変化だという。それは確かに大変である。アメリカ発のサブプライムローン危機はあれよあれよという間に世界中に広がっていった。アメリカ中央銀行の FRB のグリーンスパン前議長が議会証言で100年に一度の津波といったように、まさに誰もが予想もできなかったような変化が起こったのである。しかし今日本で起こっている大変はサブプライムローン危機に始まったわけではない。すでに1990年代から始まっていた。それは端的に言えば米ソ冷戦の雪解けに伴うグローバル化である。それまで世界を二分していた垣根が突然なくなってしまったという大きな変化なのだ。日本は1945年の終戦から1990年の初めまで半世紀以上にわたって国内市場の拡大と輸出の伸びによって経済成長を続けることができた。日本の人口は終戦直後の7200万人からピーク時の1億2700万人まで5500万人も増えた。この人口ボーナスによる経済効果によって日本国内の需要は順調に拡大し、それに伴って経済成長を持続することができた。つまり内需拡大に対応していれば誰でもうまくやれる社会だった。そういう社会が1990年代初めからガラッと変わった。1990年3月30日読売新聞。総人口1億2300万、65歳以上9人に1人、高齢化一段と。89年10月推計。総務省は29日、平成元年10月1日現在の我が国の推計人口を発表した。総人口は前年より約47万人増えて1億2325万人に達した。この中で特に年齢別人口で65歳以上の老年人口が1431万人、全体の 11.6% と大正9年の国税調査開始以来の最高の比率となった。反面14歳以下の年少人口は2320万人、全体の 18.8% で調査開始以来の最低を更新。高齢化の進行が改めて浮き彫りにされた。人口増加率は 0.38% で前年と比べ 0.04 ポイント低下。昭和47年にピークを記録した増加率はその後一貫して低下を続け、今回も戦後最低となっている。今や人口は減少し始め、人口逆ボーナスの時代になった。そうなると内需では拡大できず、グローバル化によって海外市場を利用しなければ企業経営は成功できないようになったのである。つまりグローバル化の流れの中でアメリカ経済が失速し、アメリカ発の金融危機による津波が日本に押し寄せている。この変化にどう対応すべきか、それが今日的な課題である。日本では1990年代初めのバブル崩壊以後の長期停滞を失われた10年という。しかし私に言わせればそれはグローバル化に振り回された10年ということになる。はい、以上2009年から1990年代へタイムトラベルというねコーナーで本の内容を紹介してまいりました。まあ、ここでねやっぱり僕がああなるほどなと思ったのはですね、グローバル化、まあ、内需じゃなくてグローバル化に日本経済を変えてったのが、まあ、そもそもこの大変な時代の始まりの一つなんだって言ってるのがですね、僕としては新しかったです。まあ、確かにね日本ってその内需の国なんてよく言われますけどもね、超円高社会って本をやった時も言いましたけれども、グローバル化でね外に目を向けるとですね、なかなかその円安が喜ばれたりとかね、貿易摩擦が起こったりとか、皆さんもまあ記憶に新しいと思うんですけども、まあ、そういった問題がいろいろあります。まあ、これはね僕個人の問題意識も入ってたので、まあ、詳しくはこちらの本を読んでほしいんですけども、まあ、本当ですね年代を広くとって、まあ、日本、アメリカ、そして世界全体を見てですね細かいトピックスをねたくさん紹介しています。で同じような本の中ではね比較的読みやすいと思いますので、もしね新入社員の方でですね世界の経済とかおさらいしたいなという人は、こちらの本おすすめだと思います。といったところで書籍情報です。大変、その原因と対応。大竹健一郎著。換気出版より税込み1575円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ個人的にはですね、まあグローバル化がその日本の経済をダメにしたみたいな観点がですね非常に新しくて面白かったんですけども、まあ日本は内需の国、これね結構僕好きな言葉でですね、変わってるんですよね日本っていう国。なんでか知らないけども、隣の誰かさんに見せるためになんか自分で高性能なものを作って、ほらこれすごいだろすごいだろ、あーすげえな、俺も同じような作ってみようって、ほら俺なんかもっと小さくできたぜ、あーこれすげえなって、あしかも家庭やしよくできてんなーとか思ってですね、なんか日本人同士でなぜか技術を高め合うっていうですね、あの気概があったみたいなんですよね。でそれをなんかひょんなことからアメリカとかね外国に持ってくと、おい日本人何考えてんだ、なんでこんなん作れるのっていう、まあ驚かれるというですね、まあそんな神話みたいなね経済話が僕は大好きだったので、まあ内需によってね日本がまた良くなるっていうのは、僕にとっては非常に夢のあるお話でございました。まあそんなこんなで、こちらの大変まあ気になった方ですね、ぜひお手に取ってみてください。はい、というわけで書籍の紹介はここまで。続きましてはあのコーナーです。
はいどうも石橋優です。今日もオーディオブックの紹介にやってまいりました。ところでですね、はい、これをお聞きの皆様、この放送をお聞きの皆様、皆様は知らないと思うんですけれども、結構矢島さんってねデブなんですよ。
ひどい言われよ。ひどい言われよ。
ちょっと言い過ぎましたね。小デブなんですよ。
ひどい言われよ。
というわけでですね、はい、本日紹介したいオーディオブックこちらでございます。
いつまでもデブと思うなよって言わせなかったんですね。って言わせなかったんですね。
そうそうそうそう、そういうことですね。
岡田さんの言葉だよ。まあ、岡田敏夫さんのね、有名な、いつまでもデブと思うなよって、まあ、レコーディングダイエットのね、レコーディングダイエットってのをね、世の中に流行らした本ですけれども、
そうですね。
この帯が毎回印象的ですよね。
はい。
帯に載ってる、このね、岡田さん
の写真。
昔のズボンを履いて、ほら、こんなに痩せましたみたいな。みんな、
現在の岡田さんが二人分入りそうなズボンですよね、そうそうそうこれ。
で、しかも、僕確かこの前メディアで、岡田さん見たんですけど、顔が今より痩せてるんですよ。
はい、そうなんですね。すごいわ。で、こちらどんな内容になっているのかと。
はい。まあ、岡田さんのですね、まあ、それ、ダイエットっていうのがどんなにいいかみたいなのもね、序文としてありまして。
そうですね。
で、岡田さんやっぱりその文系の人間なのでね、非常に分析されています。
はい。
バスさんも笑ってましたけど、ダイエット手段の格付け。
はいはいはいはい。
ここの、こういうダイエットはリスクが高いとか、はい、でそもそもこういうことをすると女性にモテるためにはこれがリスクが高くてみたいな、
はいはいはい、
で上司に認められるためにはとか、なんかすごいこう分析してる
で、それが表になってるんですよね。
そうそうそう。で多分パッと見言いたいのはダイエットはローリスクローリターンで、全ての人の評価が良くなるよって言いたいんですよね。
あですねですね。
で、まあ、その岡田さんのね、レコーディングダイエットのやり方と、自分の体験談が語ってあります。
はい。
まあ、読んでみるとね、やっぱ岡田敏夫さんのね、他の本とか読んだ人は知ってるかもしれませんけども、はい、やっぱりね、きちんと分析して、こうだ、こうだ、こうだってね、評論家みたいな言い方をするんですよ。
ですね。
そんな岡田さんが自分の体験談のところだと、妙に可愛いです。
はい。なので、これはオーディオブックで聞いてもなかなか楽しめるんじゃないかなと。
はい。まあね、好きなパンを無作為に選んでみたら、やっぱり。一番カロリーが高い。それは太るなっていう。
ですよね。はい、というわけで、フィービーの生き方なんですけど。
はい、FEBE とアルファベットで検索していただくか。
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのダイエットを応援してます、フィービーです。
はい。
といったところで今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いいたしましょう。お相手は小デブの矢島雅宏と
石橋優でした。
小デブって。
ちなみに僕、高校の時に12キロ2週間で痩せました。
死んじゃうよ。